このポッドキャストは、9月13日、火曜日にですね、文京シビックホールで、町山智博と、対談をする予定のホラー小説家平山夢明さんと、この対談はですね、まだ前売り券売ってると思うんですけど、入場料2000円で、ラジオデイズという、サイトで、チケットが買えます。はい、ラジオデイズで、検索して平山町山対談9月13日、チケットを確認してください。はい、その平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD や、ブルーレイが、日本語で簡単に、買うことができる、オンラインショップ DVD ファンタシウムの提供でお送りします。今日紹介する映画も日本では、VHS が昔に出てですね、非常に高値がついているものですが、ここの DVD ファンタシウムで買えば、非常に安い、DVD が買うことができます。はい、の提供でお送りします。はい、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしてます。お久しぶりでした。はい、すいません。はい、今日はですね、怖い怖い映画ジョニーは戦場に行ったという映画についてお話したいと思います。ジョニーは戦場に行ったっていう映画はですね、1971年で、もう僕はもうその頃映画を見始めていたので、まだ9歳なんですけども、テレビで見たんですね。この映画の公開時の、まあ、予告編とかですね、新聞広告とかを見て、大体の話を知って、まあものすごいそれで想像したのがまあ怖かったんですよ。で、映画そのものを見たのはだいぶ後なんですけれども、名画座で見ましたけれども、まあ怖かったですね。はい、この間ですね、映画秘宝という雑誌で、まあ、怖い映画を、まあ、選ぶという、記事を頼まれて、で、いろいろ考えてですね、一番怖い映画は何かって言ったら、まあ、ジョニーは戦場に行ったかなと。まあ、いろんな怖い映画ありますけど、まあ、お化けが出てきたりね、殺されたりね、体をバラバラに刻まれたりする映画っていうのはありますけれども、まあ、それでもね、ジョニーは戦場に行ったよりは怖くないんですね。っていうのは、どんなにひどい目にあっても、やっぱり死んじゃえばそれっきりですからね。それで痛いっつっても、痛さにはやっぱり限界があって、同じ痛さっていうのはずっと続かなくて人間麻痺するらしいんですよね。で、出血すれば、その、意識を失うわけですから、そうすると、やっぱりどんな拷問にも限界があると。で、お化けが出てきて怖いよっつっても、まあそれでお化けに殺されちゃったら殺されちゃったらそれっきりですよね。やっぱり、どんな恐怖にも限界があって、死んだらそれっきりなわけですけども、じゃあそれよりも恐ろしいことがあるのか。殺されるよりも、生きたまま体を切り刻まれるよりも嫌なことっていうのはあるのか。っていうとあるんですね、これが。それがジョニーは戦場へ行ったという映画なんですけれども、これはですね、第一次世界大戦の、記録フィルムから映画が始まります。それで、これはですね、ジョニーは戦場へ行ったっていうのは、現代はですね、ジョニー got his gun っていう、ジョニーは銃を取ったというタイトルで、これはあの、ジョニーを銃を取れっていう歌の歌詞があるんですね。で、これはあの、第一次世界大戦の時に、アメリカ軍が徴兵をする時に、その、まあ、志願兵を募るために、まあ、プロパガンダソングなんですね。ジョニーっていうのは、なんだろ、ジョンの愛称ですけれども、まあ、太郎くんですね。なんていうか、一番平凡な名前。だから、太郎くん。太郎ちゃん、銃を取りなさい。太郎ちゃん、銃を取って、アメリカを守るために戦争に行きなさいっていう歌なんですけど、まあ、こんな歌詞なんですけども、こんな歌なんですけど、で、第一次世界大戦の、その、徴兵の時のフィルムが流れます、映画では。で、みんなニコニコとですね、戦場に送り出すんですね、若者たちを。で、戦場に行くか行かないかってとこでもう、ドカーンという、敵の砲撃で、何もかも吹っ飛んで真っ暗になると。で、あれ？何があったんだろう？真っ暗だ。ジョニーの声ですね。ジョーですけど、主人公。まあ、ジョニーですね。真っ暗だって。おかしいな。目が開けられないよ。なんで何も見えないんだろう。あれ？何も聞こえない。さっき戦場にいて、砲撃を食らったと思ったら、何も見えないし、 何も聞こえない。俺は死んだのかな。僕はどうしたんだろう。今これが天国なのかな。一体ここはどこなんだ。っていう、そのジョニーのですね、ナレーション、モノローグが、まあ全体を通じていくんですけれども、で、気がつくんですね。あれ？真っ暗なんじゃない？目がないんだ。気づくんですね。静かなんじゃなくて、耳がないんだ。で、何者かがですね、喉にパイプを押し込むんですね。なんか感じるんですね。あ、感じると。あ、じゃあ、僕は生きてるのかもしれないと。で、口に何か押し込まれるんだけど、口を動かそうとしても、動かせない。動かせないんじゃなくて、口がないんだ。顎はないんだ。口も丸ごとないんだってことはわかるんですね。ジョニーは。ここでハッと気づくんですね。要するに、眼下の目のなんていうか、まぶたの上のところから、下が全部ごっそり丸ごとなくなってるんですよ。だから聞こえないし見えないし口を動かせないんですね。で、ただ、なんか喉の奥に食べ物だけを押し込まれるんですね。で、観客には、そのジョニーがどういう状態になってるかっていうのはモノクロフィルムで見ることができるんですけども、病院に入ってるんですよ。で、看護婦にですね、パイプで流動食を喉の奥に無理やり押し込まれてるんですね。で、シーツが頭からかかってて、あ、シーツが体全体にかかってて、体はどうなってるか見えないんですけども、顔のところにはこう、なんていうか、マスクみたいなものが乗っかってて、目から下はどうなってるかわからないんです。でも、要するに目から下は何もないんですね。多分空っぽなんですよ。で、脳と、まあ、間脳とか脊髄とかその部分だけが残ってるんですね。首のとこにかけて。で、今度はですね、足音が聞こえるんですよ。要するに、振動は聞こえるんですね、ジョニーには。振動感じるんですね。で、誰かが近づいてきたぞ。あ、何人かが近づいてきてるぞ。ねえ。で、どうもなんか俺の肩をいじってると。僕の肩をいじってると。肩をいじりながら肩を触ると。あっ！って気づくんですね。彼らはその縫い目のスティッチを、要するに、抜歯してるんですね。で、抜歯していくところ触られるから、どういうふうに肩を切られてるかわかるんですね。腕がないじゃないか！奴ら腕を切りやがった！ってジョニーは叫ぶんですよ。もう心の叫びですから、口がないですから聞こえないわけですよ。切りやがったな！腕切りやがった！って言うんですけども、まあ誰にも聞こえない。で、今度は別の側の肩の抜歯が始まります。あ、こっち側の腕も切りやがった。で、今度は足です。あ、足も根元から切りやがったんだ。わかるんですね。つまりジョニーは両腕も肩から両足も付け根から全部切られてるんですね。砲撃を食らって顔もないんですね。これがジョニーは戦場に行ったっていう話の始まりなんですよ。で、この話はですね、1939年にですね、ダルトン・トランボっていう、その時もハリウッドで映画の脚本を書いてた人がですね、書いた小説が原作です。で、ダルトン・トランボ自身が監督してるんですけども、この映画は1971年にアメリカで公開されて、まあその間、すごい何年も何十年も経ってるんですけども、大変なことがあったんですね。で、まずこの本が出た時は第一次世界大戦が終わったすぐ後で、ダルトン・トランボはまだ若い作家だったんですけれども、若い脚本家だったんですけれども、カナダでやっぱり顔や手足全部失った、戦争で兵士の話を知るんですね、新聞記事か何かで。で、これはひどいと。で、想像したんですよ、彼は。もし自分がそんなになったらどうだろうと。何も言えない。何も訴えられない。何一つコミュニケーションが取れないんだと。で、周りの感覚も、光も見えないし、音も聞こえない。何もわからないんだと。 こんな牢獄があるだろうかということをダルトン・ドランボは想像して、そのことをジョニーは戦場に行ったに書いたんですね。で、その後ですね、でも第二次世界大戦が始まるわけですよ。で、第二次世界大戦には1941年にアメリカがその、真珠湾攻撃されて本格的に始まりますけれども、アメリカが参戦しますけれども、そうすると、この小説は、その戦争は悲惨なんだってことを描いてるから、ってことで攻撃されると思ったダルトン・トランボと出版社はですね、この本の、増刷を取りやめるんですね。で、取りやめるんですが、でもね、やっぱりまあ、戦争をしたいっていう人たち、まあ、いわゆる右翼の人たちからダルトン・トランボに、まあ、嫌がらせっていうか脅迫が来るわけですね。お前は戦争を邪魔するのか、売国奴だっていう、脅迫が来てですね。で、この時にですね、ダルトン・トランボは大失敗しちゃうんですね。こういう脅迫をされましたっつって FBI に通報しちゃうんですよ。そしたら FBI はですね、ダルトン・トランボを売国奴であるということで、マークするようになるんですよ。ダルトン・トランボ自身もですね、俺はなんてバカだったんだろうって言ってるんですね。で、彼も要するにまあ適正的な人間であるということで FBI、アメリカ政府当局のマークを受けるようになるんですね。で、ダルトン・トランボ自身はその当時ですね、アメリカ共産党に入ってたんですね。で、実際にまあ、いわゆる赤、共産主義者だったわけですけれども、で、その後ですね、第二次世界大戦が終わって、アメリカではマッカーシズムの時代になります。マッカーシズムってのはマッカーシー上院議員が、アメリカ国内に、まあ、スパイがいると。共産主義のスパイ、ソ連のスパイがいると。で、そいつらを借り出せということになって、ダルトン・トランボも標的になります。で、その時にですね、ハリウッドで共産党活動とかに、関係してた、脚本家や監督たちが、まあ、尋問されるわけですね。で、他に仲間はいないのかと、他に赤はハリウッドにいないのかってことで、いろいろ追及されるわけですけども、その時にまあ、エリア火山とか何人かはですね、転びまして、仲間を売っちゃうんですね。あいつ、あの人もそうです。あの人も仲間ですと。ところが、このダルトン・トランボと他の9人は、決して仲間を売らなかったんで、ハリウッド10と、ハリウッドの10人と言われるようになるんですけれども、それで追放されちゃうわけですよ。仕事を全部奪われて。で、こいつに仕事を回すなということで、ブラックリストに載せられるんですけれども、まあ、ダルトン・トランボはものすごい才能のあった人間なんで、それでも関係がないということで、彼の名前を出さないで、いろんな人たちがですね、彼に仕事を頼むことになるんですけれども、彼がその間にですね、偽名で、脚本書いた作品で最も有名なものはローマの休日ですね。ウィリアム・アイラー監督で、オードリー・ヘップバーン主演でグレグリー・ゴリペック共演の、ローマの休日は、彼が偽名で、ダルトン・トランボが書いたものですけれども、まあ、そういった形でですね、こっそり仕事を、するんですけれども、で、その間ですね、メキシコに逃げたりしてるんですね。ダルトン・トランボ自身は。で、メキシコにいるときにですね、そこでルイス・ブニエルっていうスペイン人の監督と出会うんですね。それで仲良くなるんですけれども、ルイス・ブニエルって人はですね、この人も亡命してきた人ですね。スペインは、まあ、ヒットラーと手を組んだフランコ、将軍というのは独裁政権をやってたんで、まあ、いられないってことでですね、メキシコに逃げてきてるんですけども、まあ、逃げてきた者同士ですね、政治亡命者同士で、まあ、仲良くなると。で、その中でですね、ジョニーは戦場に行ったの、映画脚本家を始めるんですよ。で、その時に、脚本に協力したのはルイス・ブニエルなんですね。はい。で、ルイス・ブニエルって人は、ダリと友達だった人で、ダリはフランコ派なんですけどもね、そのブニエルは一番有名な、まあ結構有名な作品多いですけども、ダリと組んだ作品では、アンダルシアの犬という映画が有名ですけども、無声映画で、シュールリアリズムの全くこう、話がなくてですね、人間の手からアリが出てきたりですね、女の人の目をカミソリで切り裂いて、カミソリで切られた眼球から白い汁がドロッと出るという非常に有名なシーンがありますけども、まあそういうシュールリアリスティックな超現実的な映画を撮ってる人がルイス・ブニエルですから、で、ジョニーは戦場に行ったは、ルイス・ブニエルの影響を受けるんですね、非常に。ていうのは、ジョニーはですね、完全にその五感を、まあ、皮膚の感覚以外は全部遮断されてしまったので、彼の頭に浮かぶものは全てですね、過去の思い出なんですけども、それが混濁していくわけですね。過去の思い出とその現在が。自分が、目が覚めているのか寝てるのかもよくわからなくなってくるわけです。昼と夜の感覚もないですから。 で、非常にその、超現実的な夢を見るようになるんですけども、その辺がかなりその、ルイス・ブニエルの影響を受けていると言われています。はい。で、ダルトン・トランプ自身はですね、その後、栄光への脱出というですね、ユダヤ人の人たちがその、イスラエルを建国した時の、物語を1960年にオットー・プレミンジャー監督の、栄光への脱出のシナリオを書きます。ダルトン・トランプ自身はユダヤ系じゃないんですけれども、オットー・プレミンジャーは、まあ、すごくハリウッドのその、まあ、共産主義者、迫害に対しておかしいと思ってたんで、ダルトン・トランプを復活させるためにですね、その1960年の映画に彼を雇いますけれども、で、それと同時にですね、カーク・ダグラス、彼もユダヤ人ですけどもね、彼はその、スパルタカスっていうローマの実際にあったその奴隷の反乱の映画に関して、そのシナリオをダルトン・トランプにまた依頼します。だからこれはもう、抑圧されて縛られた者たちが反乱を起こす映画ですから、まあ、ダルトン・トランボみたいに抑圧されて、まあ、迫害された人間にとってはもう、もってこいの話ですね。そのさっきの栄光への脱出も、彼自身はユダヤ人じゃないですけど、ユダヤ人のように迫害されてますから、まあ、彼自身の物語でもあるわけで、で、それを1960年にダルトン・トランボその2本、シナリオを書いて、まあ、これでまあ、ハリウッドに返り咲くということがあったわけですけども、はい。で、その後ですね、まあ、ジョニーは戦場に行ったをなんとか映画化しようとしたんですけども、なかなかできなくなったんですね。で、これはどういうことかというと、またアメリカが戦争に突入しちゃったからなんですよ。今度はベトナム戦争ですよ。で、またその、ベトナム戦争いいか悪いかでもってこう論争になってる状態で、その、こういうあからさまにその戦争のひどさを描いてる映画は、お金を出す人がいないとビビっちゃってみんな。という状況があったんですが、ただそこでですね、お金を出そうって言った人がいてですね、それはね、ビル・コスビーっていうね、黒人のコメディアンですね。この人はビル・コスビーショーで有名ですけど、まあ、殺人者にラブソングをとかのですね、結構ハードボイルド映画も撮ってたりね、なかなか渋いですね、アイスパイっていうテレビドラマシリーズがありましたけど、これなんかテニスプレイヤーのふりをして、世界中で、反アメリカの、なんていうか、非合法活動員を暗殺しまくるというかなりハードな、テレビドラマをやってましたね。それがビル・コスビーですけれども、そのビル・コスビーがですね、お金を出そうということになって、まあそこからですね、ジョニーは戦場に行ったが実現するんですね。まあ非常に低予算の映画なんですけれども、はい。で、ちょっと映画の話に戻るとですね、ジョニーは自分が顔も、手も足もなくしてることを気づくんですね。で、恐ろしいのは、その、医者たちがなぜその彼を生かし続けてるかっていうことなんですけども、まずその死んでないからしょうがないってことあるわけですね。脳死とかですね、そういったことがまだこの頃は第一次世界大戦直後だから確認できないんですよ。脳波とかの検査とかそういったことは。だから彼はもう意識は失っている状態であるというふうに医者は結論するんですね。で、何のその思考もないと、考えもないと。で、体は首を動かすけれども、それは痙攣に過ぎないんだっていうんですね。じゃあ、それで、じゃあ、安楽死させちゃえばいいじゃないかっていう考えがあるんですけども、でもその頃はまだ安楽死というもの自体が、まだ全然その法的にですね、論議もされてない時代なんですね。で、脳死された、してしまった人間をどうするかとか、そういうことでもう、非常にその、論争すら起こっていない状態だから、このままわかんないか、わけわかんないから、でも殺すっていうことは、その、医者として、役人としてはできないですね。役人っていうのは、自分の意思で行動できないですから、何もできないわけですよ。だから、このままほっとこうと、生かしておこうと、殺しもせず、っていう、その、非常にお役所的な、事なかれ主義で、その、ジョニーを生かし続けるということになっちゃうわけですよ。で、ところが、その、ジョニーは完全に意識がなくなっていると思われてるのに、はっきりした意識があって、完全に正気なんですね。ここからが怖いんですね。もう何もできない。まあ、一番、こういう時想像して一番怖いのは、かゆいって問題とかありますよね。書けないわけですよ。これ、ふざけて言ってるんじゃなくて、本当にこれ怖いですよ。どっか体が床擦れで痛かったりしても、寝返りも打てないわけですね。手足がないから。ただそこが痛い、痒い、延々とそれが続くんですよ。これは地獄ですよ、これ。ねえ。で、彼をその、なんていうか、人前にさらすことができないんですね、医者たちが。なんか問題になったり、その、要するに、まあ戦争はひどいんだってことで、 反戦プロパガンダに利用されたりするかもしれないっていう恐怖があるわけですね。で、これを隠そうってことでもって、ジョニーを今度は物置に入れちゃうんですよ。ひどいですよね。で、ま、窓、紐刺さない物置にですね、入れちゃうんですね。で、真っ暗の中で、ただ、流動食だけを与え続けられるんですね。で、どうなるかって言ったら、わかると思うんですけど、ネズミが出てくるんですね、夜ね。で、ネズミが体をかじるんですよ。でも何にもできないんですよ。で、その中でね、やっぱり一番いい思い出だけが戻ってくるんですね。で、それはやっぱり何かって言えば、まあ、19歳です。言うの忘れましたけど、19歳で戦争に行ってるんで、戦争に行く前に、その婚約者と一夜を共にするんですね。で、もう二度と帰ってこれないかもしれないからってことで、まあ、処女と童貞で、セックスするわけですけども、まあ、それが一番先に戻ってきますね。それを何度も反芻するんですね。まあ、これもね、まあ、一番ね、誰にも触ることができなくなっちゃったわけですから。で、その、カリーンっていう女の子のことを何度も何度も思い出すんですね。カリーンって帰ったら結婚しようって言って別れたんですけども。で、カリーンだけはその戦争に行くときみんなが万歳万歳って言って、お国のために死んでこいって、万歳ってやるときにカリーンだけは行かないで、私のために行かないでって言うんですけど、で、いろんなことを思い出していくんですよ。子供の頃のことをね。で、コロラドで自然の中で育って、本当に、まあ、美しい自然を何度も思い出すんですね。これはダルトン・ドラム自身がコロラドの田舎で育ったから、その自分の子供の頃の思い出を、使ってるんですけども。で、まあ、川に行ってね、その釣りをしてとかね。お父さんが、ジェイソン・ロバーツが演じてますけども、お父さんと一緒に、お父さんの釣り竿を借りて釣りに行ったらその釣り竿をなくしちゃってとかですね。でもお父さん許してくれてとか、そういう、ああ、いいお父さんだったなって思うのと、その、あ、お父さんが死んだ日のことを思い出したりですね。ぐるぐる回っていくわけですよ。で、今度はお母さんが非常にその、まあ、ダルトン・ドラム自身もそうなんですけども、真面目なキリスト教徒だったんですね。で、こんな状態になっちゃったから、じゃあ神様は何してくれるんだろうって思うと、今度は、キリストが出てくるんですね。で、こうなってくると、ジョニーは全く外界からその、感覚を遮断されてるんで、過去のことと想像していることの区別がだんだんつかなくなってくるわけですよ。それはそうですよね。自分が思い出しているのか、自分は何を想像しているのか、それ、今現在、昼なのか夜なのか、生きてるのか死んでるのかもわからないんで、混濁した中で、自分が戦争に行った時のその思い出にキリストが登場するんですよ。で、その、キリストはドナルド・サザランドが演じてますけども、で、そのもう何が何だかわからないのはまるで悪夢のようですって言うんですね。キリスト様どうしたらいいでしょうって言うとキリストが、じゃあ悪夢だったら目を覚ませばいいじゃないかと。目を開けてみろよって言われるんですね。そうすると、いや、目は開けられないんです。目はないんですよって言うんですね。で、今、ネズミが僕の体をかじってるんです。どうしたらいいでしょうってキリストに言うと、いや、それ手で払いのければいいじゃないかって言うんですけども、腕もないんです。そしたらキリストは困った顔で、はあ、これどうしようもないなと。ここでまあ神様は全く役に立たないと。この状況においては、神様は全く役に立たないんですね。人は死ねば天国に行けるって言うけど、天国にすら行っていないですから、神様はどうしようもないんですね。この、その、キリスト教はこういう状況で全く役に立たないというですね、このシーンは、ルイス・ブニエルが多分、シナリオに関わってると言われてます。で、ルイス・ブニエルって人はその、無神論者だったんですけれども、徹底的にその、神の問題、キリストの問題、キリスト教の問題っていうものを、まあ、皮肉って描いてきた、まあ、ちょっとコメディ、ブラックコメディとしてね、監督なんで、そのルイス・ブニエルたちがそこに出てきてると思います。はい。で、どんどんですね、彼は恐ろしい、ジョニーは恐ろしい夢を見ていくんですね。そう、とうとう自分のお父さんとお母さんが自分を見せ物にして、サーカスの見せ物にしている夢を見るんですね。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。彼には目もない、鼻もない、耳もない。何も感じないんだ。ねえ。手も足もないんだ。って言うんですね。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。って見せ物にするんですよ。で、お金をお客さんから集めてるのは、よく見ると、その、婚約者のカリーンなんですね。まあ、ひどい夢ですけども。 ただね、これもね、ちょっと実はね、事実で、実際にその第一次世界大戦の時には、顔がなくなっちゃった人とかですね、腕がなくなっちゃった人とかいっぱいいたんですね。それで、手や足がなくなっちゃって、顔もなくなっちゃった人とかが見せ物になったりもしてたんですね。実際に。まあ、日本でもね、傷痍軍人っていう人たちが、その手足のない人たちが道端でそのお金を集めてる光景っていうのを僕も子供の頃見ましたけれども、妙に若い傷痍軍人がいておかしいなと思ったことがありますが、それは第一次世界大戦の後にあったんですね。で、第一次世界大戦はやっぱり医学がそれほど進んでなかったんで、すぐ手足を切っちゃうという状態があってですね、で、手足のなくなっちゃった兵士のことをバスケットケースって呼んだんですね。で、バスケットケースって言葉はその後、英語に定着して、手も足も出ない状態のことをバスケットケースって呼んだり、俺は何にも無力なんだっていう時に、あ、今バスケットケースって言うようになったんですけども、それはこの第一次世界大戦の後にできた言葉ですね。で、まあ、このジョニーみたいな人はいっぱいいたわけですけれども、まあ、ジョニーの一番の悲劇は、普通はそれで、まあ、気が狂っちゃえばいいんですけど、気が狂わないんですね。まあ、よく拷問とかをすると、狂っちゃえばそれで終わりっていうのがありますけど、彼は狂えないんですね。延々と地獄が続くわけですよ。そこである日ですね、その看護婦長がですね、窓を開けてあげなさいよってですね。で、窓を開けたらお日様が入ってくるんですね。で、それが顔に当たるんですよ、ジョニーの体に。で、あったかいぞ。この感覚は思い出した。お日様だ。今昼間なんだ。日にちが分かった。って言うんですね。で、これから数えていけば何日か分かる。今が昼か夜かしかも分かるぞ。って言うんですね。ちょっと、ジョニー地獄に行ってたかと思うんですけど、ちょっといいことが起こったんですね、ここで。はあ、お日様だ。で、その後ですね、看護婦が変わるんですね。看護婦はそれまでみんな、ジョニーを見て怖がるばっかりで、もうどうしようもなく、なんていうか、おっかなびっくり触ってる看護婦ばっかりだったのに、新しく入ってきた看護婦さんは、ジョニーの体を見てですね、体を拭いてあげるんですけど、こう、濡れたタオルでね、あったかいタオルで、こう体を拭いてあげるんですけど、その時、なんてひどいことになってるのと。なんてこんなかわいそうなことになってるのって、思わずその、胸をゴシゴシ拭いてあげてる時にですね、涙をこぼすんですね。その涙がポトッポトッと垂れるんですよ、ジョニーの胸に。で、ジョニーははっと気づくんですね。看護婦さんだ。看護婦さんは僕に優しく触ってくれてる。看護婦さんって言うんですね。もちろん聞こえないんですけども。で、これね、ジョニーの一番全くもう一つ悲惨なことはね、ジョニーはね、性器だけはそのままなんですよ。手も足もないんですけど、性器はついてるんですよ。最初に医者がそう言うんですね。で、何度も何度もその夢の中でですね、戦争に行くときにですね、訓練兵の時に売春宿に行ったこととかですね、もちろん、その前に、幼馴染の女の子と童貞を捨てたこととか、そういったことが何度も何度も繰り返し、蘇ってくるんですけども、これも地獄ですね。ねえ。で、しかも、ジョニーは、すべての情報を剥奪された状態の状況で発見されたんで、ジョニーが誰だか軍隊側には分かってないんですよ。この頃は多分ドッグタグっていうですね、認証表をつけることが義務付けられてなかったなと思うんですね。第二次大戦からついたのかもしれないですけども、第一次大戦の時には、その、ボロボロになっちゃった場合に、この兵士が誰なのかってことを特定することはできなくなっちゃってるんですよ。だから、ジョニーがここに戦場に、からこういう病院でこういう状態になってることを、ジョニーの父母親も、もちろん婚約者の代わりも知らないんですよ。で、ジョニーっていう名前じゃなくて番号で呼ばれてるんですよ。誰もジョニーだって知らないんですね。これもひどいですね。で、名前も知らないその、兵隊さん、手も足もない兵隊さんのために看護婦、新しい看護婦さんが涙を流すんですよ。で、看護婦さんはですね、もう毎日、もうジョニーを見て悲しい気持ちになるんですね。で、ある日、ジョニーにはわからないんだけれども、バラの花を持ってきて、ジョニーの枕元にバラを置いてあげるんですよ。ジョニーにはわからないんですけど。悲しいですね、これもね。 で、クリスマスの夜、ジョニーの胸をこう開いて、M って書いてあげるんですね。ジョニーが、あ、なんか触ったぞ。胸に触ってる。もう一回書いて。もう一回書いてって言うと、もう一回 M って書くんですね。看護師さんが。わかった、M だねって言って、ジョニーはこう頷くんですよ。要するに、痙攣に見えないように頷くんですね。で、看護師さんにも、あ、頷いてると、はっきりこの人は意思があって、M っていうのはわかったんだ。で、次は M の次は E って書くんですね。E だねって。その次は R、R、ね。Y。わかった、メリーだね。わかった、メリークリスマスだね。今日はクリスマスなんだね。やっと日にちが分かったよ。今がいつなのか分かったよ。ありがとう、看護婦さんってジョニーが言うんですね。で、看護婦はまた泣くんですよ。メリークリスマスって言って。どうしようもないですね、ジョニーね。ただ、時間の感覚とか分かってきて、混濁してた意識がまたですね、はっきりとして、どんどん正気を取り戻していくんですよ、ジョニーは。これがまた正気取り戻さなきゃいいのにと思いますよね。狂っちゃえばね、もう痛みはないのにね。また正気になっちゃうんですよ。ねえ。で、また、元の生活に戻りたい。昔は良かった。俺を何とかしてくれって気持ちがまた蘇ってきちゃうんですよ。で、看護婦さんがですね、胸を触ってあげるんですけど、ある日。こう手をですね、どんどん股間の方に伸ばしてくれるんですね。で、これはっきりわからないですけども、ジョニーの、まあ、ペニスを触って、まあ、抜いてあげたんですね、いわゆるね。まあ、ここもね、本当に悲しいシーンですね。で、ジョニーはですね、夢の中で、昔の父親に会うんですよ。もう神様はです。キリストは何にも助けてくれない。でもお父さんは違った。って夢の中の思い出のお父さんに会うんですよ。で、お父さんも天国にもういるのにね、息子は天国に来ないで中途半端のところにいるから本当にかわいそうですけども、で、お父さんはですね、お前モールス信号って知ってるだろうって言うんですね。で、その頃はまだ電話とかの、要するにジョニーが子供の頃は電話の普及前で、その電信が通信の基本だったんで、結構モールス信号誰でもできたんですね。僕もボーイスカウトに行ったらモールス信号結構できるんですけども、で、モールス信号できたよねってお父さんが言うんですよ、ジョニー。うん。できたよ。できるよ。モールス信号だ!そうか!ジョニーはですね、うなずき始めるんですよ。看護婦さんの足音の振動が聞こえると、もう、うなずき始めるんですね。痙攣に見えないように、はっきりした、うなずきで、モールス信号を送り始めるんですよ。でも、看護婦さんは、女の人だから、その、モールス信号知らないんですね。なんだかわからない。でも、うなずいてる。なんなのかわからないわって言って、そこ、軍隊の病院だから、軍隊の人を連れてくんですね。そこの院長とか全部連れてくんですね。意識がないって言われた患者ナンバー304856とかそういう号の患者さんに意識があるみたいですと。ね。うなずいてます。何かを言おうとしてるんです。って。他の兵隊たちを連れてくんですね。軍医とかを。そうすると、あ、モールス信号です、これは。読んでみます。ね。トトト、ツーツーツー、トトト、トトト、ツーツーツー、トトト、繰り返してるんですね。SOS です。Help me! とも打ってます。って言うんですね。で、医者とかもみんなびっくりしたんですね、院長とかも。意識がないと思ってたのに、意識がある人間をずっとこのまま閉じ込めてひどい目に遭わせてしまった。これがバレたら大変だ。しかも彼は意識があるんだけど、どうしたらいいのかと。何がしてほしいのか聞いてみろ。って、何がしてほしいんだ。っていうのを、モールス信号で、おでこをトントントンってこう叩いてですね、教えてあげるんですね。あ、教えてあげるというか伝えるんですね。何がしたいんだ、君。何がしたいんだ。そとジョニーはですね、僕を見せ物にしてくれと。こっから出してみんなに見せてくださいと。言うんですね。夢の中で見た通り。そんなことできないですね、軍隊が。 戦争に行ったらこうなるぞっていう見本みたいなものですね。そんなことできないよ、バカなこと言うなって感じになってくるんですね。そうか、無理かと。だったら僕を殺してください、キルミ、できないんだったら僕を殺してください、キルミってモールス信号を打つんですね、ジョニーが。でもそれもできないですよ。兵士を殺すっていう決定はできないですよ。意思がはっきりある兵士を。何の罪も犯してないんですから。軍としては、このまま放っとくしかないんですね、続けて。で、それを見かねた監獄さんがですね、彼を殺そうとするんですね。そしたらそれを院長が止めちゃって、で、そのまま、お前もクビだって看護婦に言って、看護婦さんに、そのいい看護婦さんに言って、で、そのままジョニーは全く真っ暗闇の倉庫の中に押し込まれるんですね。で、みんなになかったことにされるんですね。で、真っ暗闇の中でジョニーはずっと SOS、Help me、Kill me ってモールス信号をずっと打ち続けるんですよ。っていうのはね、このジョニーは戦場に行ったっていう映画なんですけども、まあ本当に地獄は、地獄以上の地獄がこれですね。ということでね、この映画は日本では VHS、がすごい高値取引されてて DVD が出ないんですけども、DVD ファンタシウムではアメリカ版の DVD を買うことができます。それで、いろいろ、いっぱい、おまけもついてますけども、あと、そのおまけの中でね、メタリカのですね、ワンっていう、ミュージックビデオがついてますね。メタリカのワンっていうのはこのジョニーの気持ちを歌った歌ですね。はい。で、ダルトン・トランボ自身はですね、この映画はあんまり当たらなかったんですね。今は名作と言われてますけれども。で、その後ですね、ダラスの暑い日って映画のシナリオを書きます。これはすごい今でもすごく問題になってる映画で、これは、ケネディを暗殺したのは CIA と、石油業界とかですね、もう軍産複合体が、とマフィアの結託した、陰謀だったということを描いて、ケネディを暗殺したっていう映画で、そのシナリオを書きます。で、ダルトン・トランボの最後の作品っていうのは、パピオンでした。パピオンっていうのは、スティーブ・マックイーン扮するですね、実在の犯罪者パピオンがですね、フランス人なんですけども、悪魔島と言われるですね、絶対脱獄不可能だ、孤島の監獄に入れられて、実際に脱獄したという手記を、元にした映画で、とにかくどんなことがあっても俺は屈しないし諦めないと、と脱獄し続けて、ゴキブリを食べて生き延びて、本当に脱獄したパピオンっていう男の自由を求める心ですね、それを描いたのがパピオンですけれども、それがアメリカでその弾圧されて、それでも決して屈しなかったダルトン・トランボの最後の作品って考えると、もう本当にもうこの人の人生そのものという気がしますし、そのジョニーは戦場に行ったっていうのはどういう話かっていうと、これは戦争でこういうことになるよってことと、それ以上にですね、言いたいことが言えない、言いたいことが伝わらない、言いたいことを言っても潰されてしまうっていう、まさにダルトン・トランボ自身が赤狩りで味わった体験を、手足が奪われて身動きが取れなくて口が聞けないっていうジョニーに例えてるんですね。で、結局言いたいことは言えなくて何もできなくて、世の中が自分をもてあそぶのに対して、それだったら結局ジョニーと同じなんですね、生きていてもということだと。世の中おかしいっていう時におかしいぞと言えないんだったら、それはもう手足を奪われたジョニーとどう違うのか、口を奪われたジョニーとどう違うのか、ということを、その、最後まで言いたいことを言い続けたダルトン・トランボは描いたわけですね。はい。ということで、まあ、ジョニーは戦場に行った、でした。はい。ではまた。